ケペと
バウアーの
お宝ノスタルジ
ー。どうも、お宝ジーテッペです。
お宝ジーバウアーです。このチャンネルではスーファミ世代の2人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話やたまーにアニメの話とかもできればいいなと思ってます。大きなネタバレは避けて話しますが、都合上ネタバレを含む場合があります。これから楽しもうと思っている方は注意してください。
はい、
ということで、
最近ね、うん、実はうちのカメさんが、うん、まあ、あれほらハマってることがありまして、うん、カードゲームってあるじゃないですか。カードゲームというものの、うん、要はアナログのボードゲームみたいな、もうあれって専門店もあるぐらいで、うん、結構いろんなゲームがあって面白いんですけど、うん、でこれやりたいっていうのがあって、まあ買ったやつがあるんですけど、うん、それがね、音速反転っていうゲームがあって、これねカードゲームというか、
見たことある、うん、
ある？
パッケージ、うん、
これね今まさにね僕今目の前にあるんですけど、音速反転ってこれまあ普通に中央に丼の紙みたいなのがあって、そこにポンポンポンポンこう自分のカードを入れていくんですよね。
うん、
でカード自身はそのまあ2人なら2人、3人なら3人、3等分して、うん、みんな等分になるように配って、ゲーム開始みたいな感じだよね。で何をするかっつったら、うん、まあもう順番関係なしにどんどんどんどん置いていくんですよ。うん、カードをね。で、
出すルールはないの？
あるある。で、そのカードが全部なくなりきったら勝ちみたいな感じなんだけど、はい、じゃあどういう風な順番で置くんですかっていう感じですね。
う
ん
う
ん、
そ
うね。
それが重要。
そうそう。うん、音速飯店っていうぐらいから、まあ中華料理屋さんなんですよ。で、
はいはい、
中華料理屋さんであるお品書きって言ったら、それはまあ、うん、ラーメンとか、まあ、
餃子とか。
チャーハンとか、まあ、餃子ないんだけど、うん、ごめんね。チャーハンとか、シューマイとか、そう、タンメンとか、なんだけど、うん、なんだけど、うん、このカードを一枚一枚見ると、何が書いてるかっつったら、
うん、
ラーとか、タンとか、ハンとか、シンとか、テンとか、メンとか、要は、そのメニューの一部分だけの、文字が、書いてあるんですね。
一文字だけ？
そうそう。二文字、うん、ないしは三文字、一文字。要は、ラーとか、
三文字もあんの？
麺とか、
うん、
麺だけのカード、シューだけのカード、チャーだけのカード、みたいな感じであって、うん、要は、一単語一単語分かれてる感じ。で、はいはいはい、例えば誰かが、ラーって出すとするやん。
うん、
そしたら次、麺って続くやんか。うん、だから次、麺も出さないといけないんだけど、その麺を出すのは誰でもいいんですよ。そう、ラーって出したやつが続けて麺って出してもいいし、うん、横のやつがいきなり麺って出してもいいし、
はいはいはい、
そう、順番。だから、例えば、お品書きの中でタンメンっていうのと、タンタンメンがあるんですよ、
うん。
だから、タンって出した瞬間、横のやつが麺出そうとしたけど、もう一人違うやつがタンをもう一回出して、タンタンにしたみたいな。じゃあ次、麺を出さないと麺みたいな感じになったり。
はいはいはい。
そうそうそうそう。天津飯もあるよね。だから、サンラータンとかもあるんか。だから、そんな感じで、もう、まあ、スピードじゃないですけども、
うん、
その、誰かが出した、ものに対して、それに後に続く形で誰かが出していく。で、一番先になくなったら勝ちみたいな感じのゲーム。うん、はいはいはい、音速反転。めっちゃ面白いんだけど、
スピードと、そのスピードの中のルールに、中華料理屋のメニューが混ざった。
そうそうそうそう。
縛りなわけだね。
そうそうそうそう。
それ、メニューはさ、もう決まってんの？
あ、そうですね。
例えば、実在しなそうなさ、なんだろう。
なんか、味噌塩、チャーシュー、担々麺、ラーメンとかやろ。
そうそうそう。
そういうのはあかんみたい。
あ、ダメなんだ。
そうそうそう。
このお品書きの中から作った。出してね。
そう、今まさにね、説明書を目の前にあるから読ませてもらうと、うん、ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、チャーシュー麺、タンメン、タンタン麺、チャーハン、エビチャーハン、天津飯、シューマイ、エビシューマイ、サンラータンみたいな。
ああ。
そうそうそう。
シューマイ系2種類しかないのきつくないっていう。
そうなんです。むしろサンラータンなんかさ、ね、 マジ、うん、3ってさ、結構、もう、ないからな。
3他にないよな、普
通。ないんですよね、うん、3ラータ。
早めに出しとかな
って、ね。そう、早めに出して消化しとかないと、頭でしか出せないからね。はいはい、そうそうそうそう。うん、あとは、なんか、ババの、え何ジョーカーみたいな意味合いで、注文取り消しカードみたいなのが何枚か含まれてるんですよ。
は
い、だから、例えば、ラーって入れた瞬間、麺出す前に誰かが取り消しっていうカードをバーンって置いたら、うん、一旦もう、オーダーがキャンセルされて、また頭から出せますって。で、さっきの3出したり。
できるとか。その取り消しされると、その出したラーはどうなる？
出したら取り消しになるからもうなし。
回収？
回収じゃない、もうそのまま。
場に出たまま？
場に出たまま。
あ、そういうこと？
で、そっから頭からまた始めれるよっていう感じ。
うんうんうんうん。
そうそうそうそうそう。
へえ。
これ結構ね。
むずそう。
いや、全然簡単よ。俺、二人でやったんだけどさ。
うん、うん。
なんか普通にできたもんね。そうそうそう。うん、
多分ね、お手つきしたらどうなるの？例えばさ。
いや、それはなんか書いてないよ、特に。いや、指切れとか。
スーって出した時に、メンって出しちゃって、うわ、これねえわってなった場合は。
うん。
まあ、その、面だけ回収するとか。
書いてる書いてる。もし、本来出せないカードを間違えて出してしまったら、うん、一旦試合を止めて、手札に戻してくださいって。そのまんまや。
その1枚を手札に戻すってことか。そ
うそう。で、基本的になんか、入れる用の箱みたいなのがあるんですよ。うん、なんか、うんうん、札を入れる箱みたいなのが中にあって、うん、その中に入らなかったら、ダメ、みたいな感じだから、うん、だから、ね、うん勢いよく、メンって出した瞬間、あ、どっか行ったーってなったら、それはノーカウントみたいな。
はいはい、
直ちにもう回収してください、みたいな。勝手に自分で回収してください、みたいな。なんか、お行儀の悪い調理は許されませんって書いてるわ。
なるほどね。そういう世界観ね。
そうそうそうそうそう。ああ
、面白そうだな。
これよくできたゲームやなと思って。多分。
そうね。
これ6人まで出せばいいのかな。そうそう。うんうん、音速反転。
6人もいたらやばい。すごいカオスになりそうだね。
そんな感じでね、うん、結構ね、アナログのゲームでまだいろいろ面白いのがあって、うん、買ってはないんだけど、ねうん、なんか見て回ると、これ欲しいなーっていうのが結構あって、でその中で一つ、これ欲しいなーって思ったんが、
うん、
ちょっとなんていう名前だっけ？ちょっと調べるわ。
うん。
そう。我流クンフー極めロードっていう、なんか、カードゲーム、ボードゲームなんだけど、
はいはい、
どんなゲームかって言ったら、うん、まあ、なんだ、必殺技で、大切なのは技ではないみたいな、名前だっていう、キャッチコピーみたいなのが入っとって、めっちゃ面白いんだけど、うん、要は、誰がいかに、そのかっこいい名前の技を作れたかがし、みたいな、そんなゲームなんですよ。で、うんうん、カード自身は中見てみたら、なんかかっこいい必殺技で出てきそうな感じがいっぱい、はい、書いてる。一文字に対して一枚のカードがある。例えば、なんか、滅とかさ、ライとかさ、
ハーとかでしょ。
ハーとか。
波っていう。うん、
そうそう。千、はいはい、とかさ、ああいうさ、
うん、
必殺技、陣とかさ、そうそう、滅とか、はい、客とか。
伸ばさがでありそうなやつや。
そうそうそうそう。そういうかっこいい一文字の感じが一枚。はいはい一枚のカードに対して一文字あって、うん、で、それを、なんか、うん、5枚くらい自分でバババって並べて、うん、で勝負みたいな感じで、
うん、
まあ、合計得点がなんかあるらしいんだけど、うん、どの必殺技が、なんか一番いいかの投票もしたりするのかな、うん、それで、まあ、勝つみたいな。めっちゃ面白そうじゃないなんか。
面白そう。プレイヤーのさ、良識が問われるよね。
うんそうね。
評価し合うんでしょ？
そうそうそうそうそうそう。
うん。
だって、ガレン総選客とか書いてある。めっちゃかっこいいね。
はいはいはい。確かに、ありそうって感じはね。
そう。これめっちゃやってみたいよね。
ああ。
竜神劣化剣作れるんじゃねこれ。
作れそうだよね。
だって、今説明見てるだけでも竜とか、普通にあるもんな。
ありがちだもん。ありがち、ありがち。竜神劣化剣は。竜とかさ、その竜神っていうのもあるし、うん、劣化っていうのも。
そうそうそう。
ありがちやしさ。うん。
あ、だって、ファイナルファンタジータクティクスより、アグリアスの、うん、成功爆裂波が作れるらしいよ。
ありそう。
あ、ちなみに。
あの辺結構さ、漢字の技多かったもんね。
そう。なんかそういうさ、うわー、うん、これやられたお前の票を入れるしかないみたいな感じなんだろうな、多分。
だからそれは、あの、麻雀で言うさ、あの、役、うん、役でしょ。
役やな。そうそうそう。
オリジナルじゃなくて、うん、なんかのアニメとかゲームに登場した技っていうので、なんか。
そう、何役かつくみたいな。ドラ1みたいな。うん、
印象役がつく。
そうなんよ。いや、めっちゃやってみてえよね。うん、
ああ、確かに。
で ね、 いいね、なんか知らんけど、うん、これを買ったタイミングでかし、で、なんか妹から、なんか、うん、なんかのプレゼントかなんかでもらったんだけど、
うん。
なんだったかな、なんていうゲームやったかな。あ、ちょっと待ってな。一瞬待ってな。
オッケー、うん。
なんかいっぱいもらったよ。オッケー。いいですか？
うん。
妹からもらった違う、アナログのゲームで、うん、カルータっていう、また、これカードゲームがあるんだけど、
うん、
なんかね、どういう字書くかっていうと、うん、モンスターハンターとか狩猟の種ってあるやん。モンスターを狩る、はいはいはい、に歌、うん、で、うん、なんか J-POP カルタカルータっていう名前であるんだけど、で、これちょっとごめん、また中身開けてみるけど、
うん、
あのね、これ結構面白いよ。うん、普通に、まあ、カードを、あれ、神経衰弱というか、はい、まずでっかいテーブルの上にバーって広げるんよね。カルタみたいな感じで。
取るためのカードをね。
そうそうそう、カルタとか、うん、ね、百人一首みたいな感じで、うん、こう、バーって、並べるんだけど、取りやすいように。
うんうん、
で、何が書かれてるかって言ったら、やっか、よく J-POP とか、まあ、うん、歌に出てきそうな歌詞ってありませんか。例えば、そっととか、
うん、
瞬間とか、人生とか、はいはいはい、歌とか、自分、お前、うん、運命、そんな空、今日、今目の前にあるから全部読んでんだけど、うんうん、要は歌詞に出てきそうな一フレーズ、一文字ないし、一言二言が、書いた紙を並べて、
うん、
なんか曲を流すんよ、適当に。何でもいいから。
何でもいい、
うん。そう、何でもいいから曲を流すんよ。
はい、はい。
で、まあ、当然、まあ、その曲を流して、その曲が、まあ、歌われるわけじゃん。
うん、
で、その、歌われたフレーズが、例えば、うん、瞬間っていう フレーズがあったとするやん。そしたら、瞬間って言ってた瞬間、うん、その瞬間のカードをバーンってカルタのように取れるわけですよ。
そういうことね。
そうそう、
読み上げは、
そう。
J-POP のなんか適当な曲に任せる。
そうそうそうそうそうそう。
うんうんうん。
だから、歌詞を知ってるやつはめっちゃ強いから、
来るぞ来るぞみたいな。
そうそうそうそう。
はいはい。
なんだろう。それこそ、なんだろう。一人、多分、ラジオとか流したりするといいんだと思う。おそらく。
ラジオ。ああ、なるほどね。
そうそう。もしくは。
何の曲かわからんよね、
う
ん。
そう。で、俺これやった時は、家族でみんなでやったんだけど、
うん、
紅白歌合戦でやった。
ああ、なるほど。
最後、年末にみんな集まるやんか。で、うん、ちょっと、これ買ったからやろうや、ってなってきて。で、やったんだけど、面白かったよ。みんなさ、やっぱりさ、あんまり、ね、紅白とか、ほら、演歌とか出ますやんか。
ああ。
そう。だから全然わかんないから、結構みんな知らん曲で緊張して面白くてできるっていう。
演歌、まあ、最後にさ、うん、めっちゃ札が余るパターンとかないの？
あると思うよ、全然。
あるよね。
それはまあ、
終わっちゃったけど別に、きっとなんて一回も言ってねえぞ、みたいな。
そうそう。だから、それは多分あれなんじゃない？ 5 曲やって、一番取れた方が勝ちとか、そういう風な縛りになると思うんだけど。
なるほど。
おそらくね。うんうん、そんな、出るまで、早う歌えや、とかはないやろ。
だから曲によってはめっちゃ余り札が出るパターンもあり得るなと思って。
そう、うん、そんな感じで、
面白いね。
他にもちょっといろいろあるんだけど、まあちょっと時間的にこの辺までしようかなと思うんだけど、ちょっとね、うん、アナログゲームはちょっとかなり奥が深そうなんで、またちょっと調べてね、喋、うん、れたらなと、うん、やりたいなとも思うしね。
僕もさ、すごいアナログゲーム、うん、今興味あって。
嘘。
本当。で、
そうね、
それは、結局、別のポッドキャストの、
うん、
それはね、 愛の楽曲工房ってやつがあるんだけど、
うん、
それを聞いてた時に、はい、実際プレイもその、うん、ポッドキャスト内でやってって、まあなんとか音声だけでその楽しさは伝ってくるし、その中のパーソナリティの中の一人の方の、
うん、
妻の方が、
はいはいはい、
アナログゲームマスターって言ってる
。
まあ、名乗ってるんだけど。
あ、すげえな。
実際、アナログゲーム詳しくて、で、これ今回やってみましょうみたいな感じで、やったりするんだよね。
うん。
うん。で、その中でさ、やってたのが、はーっていうゲームとか。
あ、知らん。なんか聞いたことある。何に関しても、はーって答えるんやったっけ、うん、
いや、ではなくてね、多分、僕もその、プレイしてる内容を聞いた感じでいくと、
うん、
例えば、うん、ありがとうっていう言葉、がありますと、う
ん。はいはいはい。
それを A のパターンだと、ロック歌手が言うありがとう。
うんうん、
B のパターンだと、母親が子供に言うありがとう、う
ん。はいはいはい。
B のパターンだと、子供が母親に言うありがとう。
ああ、はいはいはいはいはい。
例えば、悲しんでいるお兄さんが言うありがとうとかっていう何種類か、めちゃくちゃ種類があって、お題として、その、例えば、今回は D みたいな感じでこう渡されて、で、その人はそれを、その通りのありがとうを一回だけ言うんだよ。
なるほど。
それをイメージしたありがとうを一回だけ言って、で、みんなに、正解はさあどれでしょう。
なるほど、A か B か C かって。
そうそう。で、それが正解すれば、正解した人にポイントいくし、で、あとなんか言った人にもなんか、ポイントがいくシステムがあったはずなんだよ。名演技みたいな。
なるほどね。はいはいはい、はい、うん。
そうそう。っていう感じのゲームで、それは面白そうだなと思った。
それはあれだね、なんか演技力を見て楽しむような感じやな。なんか、得点うんぬんはなんかサブのような気がしてる。なんか。
まあ、演技が、うん、いや、それは違うでしょ、みたいな。感じもあるし、
うんうんうん、
逆に、ああ、もう、こいつうめえな、みたいなやつもあるし、
はいはいはいはい、はい。
っていうような競い方をするやつかな。で、あとはね、気になったのは、それではやってなかったんだけど、
うん、
なんじゃもんじゃゲームとか。
なんじゃもんじゃゲームなんか、小学生の頃のさ、なんか暇つぶしにやるような名前のゲームやな。一ニョキ、二ニョキみたいな。
そうそう。名前的にはなんかすごいくだらんそうだけど、結局それはね、なんかいろんなキャラクターの絵が描いたカードがたくさんありますと。
うん、
そのキャラクター、例えばなんか、すごい妖精みたいな感じで、すごい緑色のテンパーしてたり、黄色い体持ってたり、そばかすがついてたり、目がでかかったりとか、いろんな特徴があるんだけど、そのキャラクターについて、あだ名をつける。名前をつける。
待って、俺やったことあるかもしれん。
っていうのを繰り返しやってって、うん、でも、はいはい、次のカードを出すときには、
うん、
順番になんか名前を言ってかなきゃいけない。
そうやんな。覚えていくやんな。なんかな、こいつはなんだっけそうみたいな。はいはいはいはい。
緑頭黄色お化けみたいなやつ。
そうそうそうそう。
次はそれを言って、
うん、
次の自分のやつを出していくっていう。
あった。
覚えゲーみたいなやつ。
やったことある気がするわし。ああ、そう
それもなんか面白そうだなと思って。
あとさ、うん、ごめん。最近と申し訳ない。あともう一つ、うん。これ絶対面白いなと思ったんが、うん、なんか、即身仏になろう。即身仏ゲームみたいなのがあった。
どういうこと？
なんかね、ごめん。全然覚えてなくて調べてもないんだけど、うんうん、即身仏ってあるやんか。要は、仏教の、あれで、なんか、そう、ミイラになるよね。そうそうそう、うん、なんか修行の末、みたいな。で、うん、なんか、その修行して、なんかいろんな誘惑が、なんかあるから、そのボードゲームの中でね、うん、なんかそれを振り払って頑張って即身仏になろう、みたいな。なんかそんなゲームがあったんだけど、名前忘れちゃったな。うん、多分即身仏ボードゲームで多分出てくると思うわ。
まあなんかサムライドの修行みたいなやつだね。
サムライドの修行みたいやな。
なんか誘惑がさ、煩悩がこう降ってこなかったっけ？でなんか、
あった。あのね、サムライド4やろ。ボタン目押し
かなんかで。
そう。サムライド4で、そうそう。あれ拷問なんだよね。
難しかった覚えが
ある。めっちゃむずい。あれめっちゃむずい。
ね。
うん、
でも修行しないとステータス上がんないからさ。
修行じゃないですよ、あれ。確か。拷問で。そうそう。拷問
だっけ？
そう、うん。なんかね、抜け出さなあかんとか、そんな話を。あれを受けないと出られへんとか、そんな話だ
っけ？そうだっけ、
うん、まあいいや、ちょっと話がそれで。そう、まあね、うん、ちょっとまた、ね。
だからすごい興味があってさ、あとはまあ、深くは言わないけど、ウミガメのスープとか。
なんか、なんで海で。ああ、まあいいや。はいはいはい。
そう。それはまあ、謎解きというか、まあ、ある人が、遭難してウミガメのスープを食べました。その数日後に、無人島から戻ってこれたんだけど、その人はなぜか死んで自殺してしまいました。それはなぜでしょうってやつの謎解きをやるやつが面白そうだなと思って。
あれ、
うん、あれも種類がいくつかあって、
うん。あ、そうなんや。知らんかったな。へえ。うん、ああ、いや、それはさ、なんか話ちらっと聞いたことあるけど、なんか、こうだからこうだったみたいな話は、そのネタというか、聞いて、うん、そんなもんなんで終わったけど、それ、ボードゲームやったんやな。知らんかった。
カードゲームみたいな感じかな。なんかカードに、その、うん、いろんなお題があって、うんうんうん、それを、誰かが、まあ、ゲームマスター的になって、その人に対してみんな質問をしていくっていうような、
そうなんや。
やつが売ってた。うん、だから、売り場に行ってちょっとこう、パーッと見てたんだよね、この前。
なるほど、なるほど。面白いよな、うん、あれ。ほんと見てるだけで楽しいよね、ああいうの。
そうそう。
よく考えつく。
また、その、オンラインでもやれればやってみたいよね。
あったらいいのにね。ワンナイト人狼とか普通にオンラインでありそう。うん、まあいいけど、うん。
いや、カードをさ、その、スカイプとかで繋ぎながら。
あ、そういうこと？ビデオで、みたいな。
そうそう。
ああ、いいね。
で、その、さっきのさ、楽曲工房も、結局、オンラインで、それぞれ別の場所にいる状態でやってたから、うん、やれるやつもあるんじゃないかなと思って。
なるほどね。
うん。
いいね。
誰かがゲームマスターになってね。
うん、まあ、また、そうだね。ちょっとそうなの、ね、我々ちょっとね、遠いところにおるから、お互い。
距離が離れてるからね。
そうね。やろうっつってもね、なかなかね、交通費がかかるから。
そうそうそう。うん、
まあ、またね、できればいいけどね、ほんと。うん、
はい、ちょっと検討してやれればやっとこう。
そうですね、うん、はい、
うん、
長くなっちまった、
はい、で今回のやつさっさといくか。
そうですね、鼻歌いきましょうか、うん、私か、はい、うん、じゃあ
お願いします。
はい、てっぺいが歌います。てっててっててってれてっててってってれてっててってってってってれてっててってってれてててててててててててっていう風な感じで一個続いていきます。
これはゲーム？
これはね、アニメなんですよ。
アニメ？
おー。ね、まあ結構昔のアニメで、で、
うん、
このアニメ自体はナンバリングが結構あって、うんうん、なんかワンツーみたいな、あとは外伝とか。で、アニメでいろいろ。
まであるの？
そう。なんかいろいろあって、小説もあんのかな？で、最近、うん、また新しくやるよ、みたいな。何周年、何十周年記念でやるよ、みたいな感じで、
はいはいはい、
結構また息を吹き返してる。で、逆を言えば、結構、うん、なんだろう、根強いファンが多い、作品、みたいな感じになってます。まあ、うんうんうんうん、その辺はね、概要欄から見ていただくというところで。
そうね。
はい、
うん。答えは概要欄で。
はい。よろしくお願いします。
うん、じゃあ本編いきますか。
いきますか。はい。
はい。じゃあ、今回の本編は、ネクストオタカルジーはこれだ。
ネクストオタカルジーはこれだ。はい。
うん、
まあ、うん、平たく言ってしまえば何でしょう。
平たく言ってしまえば、
はい、
今やってる直近のゲームとかアニメとかを話したいから、ちょっとそれに近いタイトルつけてみようってやつです。
なんかそれっぽく言っといて、結局、なんか自分が喋りたいことを喋るっていう。
その、こじつけで、
まあうん。まあまあいいよね。うん、そういうのも。はい、
うん、ノスタルジーって言われると古いやつばっかりになっちゃうけど。
そうね。
ちょっとね。
いや、まあだって実際ね、そう、うん。新しくやってるやつの方が記憶に新しいから喋りたいってなるよね。当然ね。
そうそうそう。うん、しかも、まあ、やってなくいいわけじゃないし、見てないわけじゃないから、ね。
そうそうそうそう。
いや、そんなずっとファミコンばっかやってるわけじゃないんだよ、そうそうみたいな。
昔のやつ見てると、あれ、あ、なんだったかなとか、平気で出てくるもんね。なんか、普通に下調べもろくにしてないからさ。
そうそうそう。
で、しかもその情報が間違ってるし、みたいな。
そうそうそう。記憶違いとか出てくるからね。
うん。
うん。まあ、だってつい最近やったやつでさえ記憶違いするパターンだってあるんだからね。
確かに。
困っちまうね。
うん。
っていう感じで、まあ最近の話をしていきたいと思うんだけど。
はい。
うん。まずね、僕は最近ね、はい、前にちょっと言ったかもしれないけど、天水の桜姫を。
ああ、はいはいはい。
プレイして。
言ってましたね。
そう。うんうん、ちなみに、試練は、
うん、
ラストのさ、99回やるダンジョンがあるんだけど、
はいはい
はい、それを2、3回やって、うん、ちょっと大変だなと思って、今。休眠中だわ。
いやー、そんなもんでしょ。
疲れない。
疲れるっていうか、あ、うん、難しいよね。勢いが必要よね。99回に関しては。
そうそう。勢いと運と必要だよね。
うん、だからまた、うん、そうね、落ち着いて、そう、暇だなーっていう時にやるような感じなんちゃうかな。
そうそう。いや、やめんやって、さ、ちょっとだけ話すわ、
また、いや、また始まったよ、試練。
ちょっとだけ話すと、はい、さ、やっぱまだ潜り、そのダンジョンに、トライ結局2回ぐらいしかしないんだって。
はいはいはい。
トグロ島の極みってやつ、
うんうんうん、
99回あるやつ、トライしてる中で、うん、1回目はなんかね、もう、序盤の、1回、2回、3回ぐらいでさ、運悪く、強敵に囲まれて死亡したぐらいで終わってんだよ。で、その次、普通に潜って、まあ、順調に行けそうだなと思って、
うん、
順調に行ってる中で、
うん、
で、いろいろ識別、アイテムできてって、
うんうん、
で、よし、あ、この草、オッケーオッケー、売り値的にも、もう1回飲んだことある、天使の種だわ。天使の草だったか種だわって分かったから、
うんうんうんうん、
よっしゃよっしゃ、ここで飲んで、アイテム欄明かしとこうと思って飲んだら、
うん、
ヒヒヒヒヒって声がして、超不幸の種だった。
嘘
で、効果やべえんだけど、
うん、
レベル1に戻ります。
うん。
なったかなと。
ヒットポイント1じゃない?
ヒットポイント1もあったはず。うん。
う
ん、っていう感じのを30回ぐらいで、うん、くらかして。
いや、
それさ、識別したことなかったんだって、一回も。だから。
ないわな、初めてやな。
初めて飲んだやつだったから。しかも、それがいやらしいことに、天使の種と同じ値段設定みたいな、ね。
いやらしいわ。ほんまやらしいわ。もう。
開発陣からしたら、しめしめのレベルですわ。
しめしめやな。
うん。
いや、それは、でも、うん、有益な経験ね。本当に。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、そこで、なんとか、例えば今回やる、なんだったかな、ちゃんこおにぎりとかっていうのは、
うん、
一発食うと、ドスコイになれるから、はいはいはい、その満腹度もなんとか回復して、はい、あと、体力、結局、どうやったんだったかな、なんとかまあ、なんとかして、うん、その後40回ぐらいまで潜れたんだけど、
おやったな、
持ち直してね、
うん。
でももうそこら辺で力尽きて、ダメだったんだけど。
わかるわ。もうね、しんどってなるよな。だって今まで40回結構時間かけてやったのが、バスって一気になくなるから。
そうそう。
ああ、しんどいよね。
しんどい。
まあそうやって、その何回もやって、まあ経験していくもんだろうと思うんだけど、うん、まあまあ、飴玉をね、舐めるようにゆっくり溶かしながらやるゲームなんでしょうね。おそらく。
いや、うん、あれでいいな。まずそういうの解放するまでが、
うん。
解放した上でが本当のスタートみたいな感じだよね。
いや、でもそれは、
未識別がない状態で。
でもそれはでも本当有益な情報やん、ね。天使の種と同じ値段っていうのはな、重複の種が。
そうそうそう。
いや、それはちょっと今聞いてるね、もう試練の不来人の人たちは要注意ですよ。うん、本当、ね、いい情報ですよ。
その可能性あるぜ、みたいなね。
俺はこうやって散ったんだ、みたいな。
一回でも飲んだことあれば手帳に書いてあるはずなんて。
そうやな。
風来人手帳今回あるから。
はいはいはい。
それをだからやっぱね、埋め切ってからがスタートかなと思った。
そこはちょっとあれかもしれないけど。あれでいいんじゃない、
そこまでいけるかわからんけど。
いいこと思いついた。一日一回越したらいいんじゃない、一日一フロアで、100日後に死ぬ割りみたいな感じで。
ああ、なるほどね。一回ずつ進んでく。
そうそうそうそうそうそう。うん、今日は一日一回やった。 つって。
それ言ったらさ、あの、うん、別のダンジョンで、うん、あの、1回目の、あの、ここに降り立ちましたみたいなところで、うん、目の前に、あの、うん、洞窟マムル。マムルの1個上のレベルのやつがもう接してて、もう試練と接してます。
うん、
で、あの、後ろには壁あります。みたいな状態からスタートしたんだよ。
えぐい。
もう殴り合いで負けて終わりだよね。
一発食らえ、言うような、絶対な、その状況。
そう。で、一発食ら、あの、何回か食らえる余地は確かにあるんだけど、もう壁際で、
そうやな。
歩いて逃げても無理。
無理。
はいはいはい、運に任せてもう殴るしかなかったけど、うん、それはダメだよね、みたいなやつで終わったし。やべえ。あとはね、もう一個だけあの失敗としては、
うん、
あの潜りました、
うん。
で、途中で、あの、トグロ島の神髄でマゼルン出てきました。
あ、マゼルンね、はい。
うん。マゼルン結構頻繁に出てくるんだけど。待てよ、
なんかオチが分かった気がするぞ。うん、続けて。
で、
う
ん、あ、なんか眠くなってきたなっていう状態でプレイしてました。
うん。
で、よし、遠投の電話つけてないなと思って。
うん。
はい、あの武器投げました。
うん。
なぜかマゼルンダメージ受けてます。うん。うわ、そっか、さっき、遠投の罠踏んでたわ、みたいな。
何それ、遠投の罠とかあんねや。
遠投の罠ってやつが今回あるんだけど、
うん、
遠投の罠を踏んでたのを忘れて投げてしまったって。
ああ、積んだ。
うわぁ、しまったと思って、それもなんとか挽回しはしたんだけど、
すごいな。
無理やった。
スタミナ。
それが、あ、しかも重複を飲むのと同じ回、あの、集会の時だからね。
じゃあ次いいことあるよ。
何回服を受けてんだよ。
いいことあるよ。いや、でもその、何、遠投の罠って厄介やな、それな。へぇ。
厄介だね、厄介。
いや、うん、じゃあ、ちょっとごめん、さっき、俺が考えとった結末と違うわ。マゼルンいたわ、アイテム投げさせて、投げたら、うん、なんかモンスターに化けるモンスターみたいなおるの知らん、なんかカラステングみたいな、おるんだけど。
今回まだ僕の中では出てきてない。
なんかね、通貨なんかでおって、うん、で、うん、マゼルンでは、ヘイって投げたら、偽物でした。ビシッ食らいました。亡くなりました。みたいな。
確かに
パターンがあった気がする。まあ、うん、それはだからね、あの、結構注意して、そいつが出る階層とかをなんか暗記した思い出があるよ、わし。
なんか、この時は注意みたいなね。
そうそうそうそう。
うん、
一発殴ら
んと。マゼルン強いんやってなんか無駄に。
あの、アイテム食ったら確かパワーアップするでしょ。
アイテム食ってない状態でもさ、殴り合いで、まあ、持ってる武器が悪いっていうパターンもあるんだけど、もちろん、武器防具が揃ってないよ。
はいはい
はい、普通になんか、強いし、合成したくてもできねえなっていうシチュエーションがぼちぼちある。
待って、フーラの試練をここまでしようか。
そうしようか。OK。
もう、喋り出すの止まらんな。はい。
うん。で、桜姫を最近やってて、
はいはいはい。
やっぱ面白いわ。
あれ、うん、農林水産省のホームページに行くん、やっぱり。
稲作して自分を鍛えていくみたいな感じなんだけど、
うん、
結局、農林水産省のページはチラッと見たけど、
うん、
稲作どこに書いてあるかわからんなと思って、見てはいない。まあ、
そうなんや。
そのどこに書いてあるかわからんのもあるし、一、うん、回ゲーム内の情報だけで、
うん、
どこまでできるかやってみようと思って、
うんうんうんうん、
で、やってってるけど、今んとこは、どうだろう。まだ、序盤、中盤に差し掛かるかどうかぐらいだと思うんだよ。全然ね、あの、ネタバレを拾わずにやってるから。
なるほど、なるほど。
わかんないんだけど、
うんうん、
で、順調にあの、稲が、あの、なんだ、米がたくさんできてくるし、質も上がってて、強くなってってるから、はいはい、そういう面でも面白いし、
うんうん、
なんかシステム的にはね、戦闘は横スクロールのアクション。
あ、そうなん
だ。2D アクション。
そうやって、うん、アクションやったんや。
アクションのステージで、例えば敵を倒して、
うん、
あの、素材を集めたりして、
うんうん、
でその素材をもとに、まあ、装備を作ったりもできるし、
うんうんうん、
あと、稲作の、その肥料とかにしたりもできるし、っていう感じ。
ああ、なるほどね。
うん。で、その、桜姫はなんで、その、戦ってんのって話なんだけど、
うんうん、
神の世界で、その、迷い込んできた人を追い返すべきところを、なんか、ついてきちゃって、
う
ん、で、神の世界に迷い込んじゃったんだよ、その、人間が。
あ、はいはいはいはい。
うん。で、その責任を取らされて、あの、その人間たちと、 その人間たちはなんか戦争で結局ちょっと住む場所を追い立てられたとかっていう理由ありの人間で、で、その彼らと一緒に鬼が住む島っていうところに、あの、行ってこいって、あの、偉い神様から言われて、
言われて、
で、そこには、あの、桜姫のお母さんが稲作の豊穣の神。で、お父さんが、あの、まあ、戦の神みたいな、戦い系の。
ハイブリッドやな。
そうそうそう。そのハイブリッドの神様だから、あの、桜姫 にも、稲作、その、豊穣にするための力がありますよ、みたいな、あの、お月のジーヤが言うんだよね。
なるほど、なるほど。
あの、狛犬のジーヤが、
そうそう。ジーヤごって。
で、その、鬼が住む島っていうのは、お父さんお母さんがもともと行ったところで、稲作をするための設備が一応整ってる状態なんだ。
うまいこと。
田んぼあります。あの、家の正面に田んぼありますみたいな状態が。だから、そこで稲を作ったらいいんじゃねみたいな話になって、
なるほど、なるほど。
稲を作ると、あの、結局、その稲作の結果次第で、その稲の出来が良ければ、桜姫も強くなります。
ああ、なるほど、なるほど。
っていう感じになるし、そのできた稲は結局飯をそれで飯炊いて作るんだよね。例えば白米とあと梅干しと鮭の焼き物と味噌汁とあとおやつにせんべいとか
一汁三とか三なんとかみたいな
一汁三菜
そうそうみたいな全然出なかった一汁三菜か、
っていう感じで食べるとそれによってまたバフがかかる一日だけ。
ああ、そうなの。一日だけかよ。なるほど、ね。
一日だけ、その、例えば、せんべいうまかったから、めっちゃ運良くなったわ、みたいな。
ああ、せんべい食ったら確かに運良くなるもんな。
この丸いところが、みたいな。そのそうそうそう、あとなんか、この焼いた肉食ったら力出る気がするわ、みたいな。とか。
それ、ブルーベリー食ったらめっちゃ目良くなって、めっちゃ目良くなったわ、みたいな。
おろしゃひかれだけ食べたらバッテリーが充電できるような気がするわ、みたいな。
そうそうそうそう。
っていう感じで、食ったものによって効果があって、それによってまたその 2E のいろんな、フィールドの探索するところが楽になったり、難しいところにはちょっといい飯食ってから行こう、みたいな感じになったりして。
基本的には、その農業はもう自分強化のバフがメインなんじゃ。
と、あとは、もう少し後になると、米を元手に、例えば、ちょっと今塩が足りないな、っつったら塩を買ったりとか、っていうトレードができ
る。ああ、物々交換したりするわけ？
そうそうそうそう。
なるほど。
で、稲作がさ、結局結構確かに忠実だわ。
そうなんや。
忠実なんだけど、一応ちょっと簡略化されてるのが、一シーズン、春夏秋冬が、3日間で終わる。だから、春が3日間、みたいな。夏が3日間、みたいな。
短くない？
だから、12日経ったら、その、
1年。
その島では、1年経つ、そうそう。
早
っ。稲がもう、だから、まあ、実際は3シーズンで稲までたどり着くんだけど、っていう短い周期でぐるぐる回る。
それって、で、まあ、主人公は、まあ、そういう神様の関係やから、年齢は取らへんのかな、
みんな取らないね。
みんな取らへんのかい。
みんな取らない。
そうか。
まあ、そこは、だから、あれなんだ。精神と時の島みたいな。
なるほどね。まあ、うまいことなってるでしょうね。神様の力で何とかかんとかなってるでしょうね。そこはとうまいって。なるほど。じゃあまあ、そんだけ短いスパンでポンポンポンポンね、米ができました、はい、食いました、ってなるんだったら、まあ、わかりやすいよね。
そう。
結構長いスパンでやられても、中途半端に。ね、結構いろいろ計画立てないかんや。
そう。
そうなんだ。まあそこはやりやすいよね。
そう。で、なんかだんだん道具とかも便利になってさ、最初なんかもう、この田んぼの土を耕せって言われて、むっちゃひいこら、もうなんか、耕すのめっちゃこれ、このゲームやりたくねえよみたいな感じでやってんだけど。
何それ
だって、すごい耕すまで時間がかかるんやって。ちょっとしか耕せないし。で、桜姫も、もうこのぐらいでいいのではないか、とかって、弱音を吐くんだけど。
普通に。
そう、普通に吐くけど、プレイヤーとしたら、いい米作りて、みたいな感じで。
なるほど、なるほど。
めっちゃ耕して。でそしたら、だんだん、その経験値溜まると、耕しの極意をひらめいた、みたいな感じで、
はいはいはい。
いつもより広く耕せますとか。
な、僕の耕
した具合が、耕した具合が目で見えますみたいな感じとかで、ひらめいてって、だんだんそういう農作業が楽になってくっていう。
牧場物語でいい。牧場物語もさ、
水まきを9マスできますみたいなやつでしょ。
そうそうそう。なんか、耕すのもなんか、ボンってやった瞬間、なんか、ドドドドドって9マス耕せるとかさ。
そうそう。だから、やっぱね、ああいう系のなんか、だんだんスキルによって便利になっていくのがね、楽しいなっていうのも味わえる。
ああ、それはいいかもしれんな。これができて、なんか便利になったら、やっぱ、やる気も出るというかさ、
そうそうそう。
効率化したらね、やっぱいいもんね。うん、そうか。
で、だんだん強くなっていくのも実感できるから、すごい今んとこ面白いなと思ってやってる。
あ、そうなんや。
桜姫。うん。
いやー、なんか、あれも面白いって前から聞いてたから、でも、そう、農業って聞いた瞬間さ、農業っすかってなって、ちょっと、敬遠しちゃうよね。なんか、みたいな。
農業バカにすんなよ。
そうそう。
お前米食うなよ一生。
米食うなよ一生。農家の人に謝っとけ、つって、
うん。
だから、そういう意味ではなんか、聞いてると多分あれなんでしょうね。うん、なんか、農作っていうその、うん、農業っていうその、うん、まあやつ、その、まあ行為自体がとても楽しくなっていくんでしょうね。うん、おそらく。
そうね。だから、うん、それこそやっぱ牧場物語好きの人とかは、さらにハマるかもしれないわ。
それって刀プラス99時に、することに喜びを感じてる人も楽しめる感じかな。
そうだね。だって、ね、シレもおにぎり食べるから、やっぱ繋がってんじゃない？
関係ねえし。
米食う人はみんな、
うん、何それ
ありだと思うよ。
ほんならもうアメリカ人とかどうなんねん、パンとか食えてますとか。
アメリカ、まあ、小麦も出てくるから大丈夫だ。
そっか。うん、どういうことやね、うん。
だから、おすすめ。
なるほどね。ああ、うん、いいですね。
たまにセールしてるから、その時買ってもいいと思うしね。
結構前に出たもんね、そのゲーム、ね。
そうそうそう。もうだいぶ、うん、出てから経ってる。マーベラスっていうところが作ってるから、あんまり他に何がって言われると、ちょっとパッとは出てこないんだけど。
なるほどね。
うん。かな。
はいはいはい。
てっぺちゃんはどんな感じよ。
わしはね、この前ちょっと喋った、シフ。うんあるんだけど、インディーズのゲームの。あれを結構もうちょこちょこ進めてって、
で今ね、
うん、そう、あれね、まあ、5面まであるんですよ。最初、1面からね、2面つって。うん、で、5面、まあ、ラスボスまで行ったんですよ。で、ラスボスがね、もうクッソ強えの。もうなんかね、
ラスボス何が強いの？
ラスボスね、なんか4面とか、一番難しいんが3面が、結構、いきなり、何？難易度が爆上がりになるんですよ、3面から。3面のボスが、なんかその、もう、ある一定の行動をしないと勝てないみたいぐらいの、要はリズムを覚えないと勝てないみたいな、ガチのものになってくるんやけど。はい、
うん、
で、まあ、それはでも、覚えたら、なんとかなるっていうレベルだから、うんうんうん、それはこうして、うん、4面も同じ感じ。あ、まあ、一回苦戦して、勝ったら、うん、まあ、練習で、そのボスと戦えるようになるから、それで覚えて、うん、で、もう一回その面やり直して、年齢を、ね、ちょっと低い状態で、また進めるみたいな感じで、何回か繰り返していくんだけど、
うんうん
うん、で、うん、いい状態で最後のボスまで行ったんだけど、うん、最後のボスがね、なんかね、なんだろうね、今までのボスと違って、普通に、うん、なんだろう、戦い方が主人公と一緒なんよね。主人公カンフーで。
あるだね。
そうそうそう、あるある。で、カンフーでめっちゃ早い動きでパパパンって出てくるやんか。はいはい、それを全部いなすか、かわすかなんかしないといけなくって。でそれがね、タイミング全然つかめんの。うん、YouTube とかで、こうしたら勝てますよ、みたいなのを見てやってみるんだけど、うん、いや、避けれんし、みたいな感じで。ねえ、いやーこれちょっと詰まったなーっていうの今状態が今なんですけど、
うん、
で実はなんかね全部こうしてないんだけど裏エンディングと新エンディングがゲーム中にあって、
うん、はいはいはい、
でその内容は見てないんだけど、もう裏エンディングっていうかバッドエンディングか、バッドエンディングと新エンドがあって、うん、でバッドエンドは普通にクリアしたらバッドエンドになるんですよ。
普通にクリアしたらパートエンドなの？
そう。普通にボスを倒して、うん、ボス倒すときに絶対殺しちゃうね、最後。なんか。普通にザクって殺して、終わんねんけど。うん、で、ごめんのボスも、まあ普通に最後殺して終わって、で、うん、内容は全然知らんねんけど、バッドエンドになるらしいんですよ。じゃあ、はいはい、新エンドってどうやって見るんかっつったら、
うん、
その、相手のスタミナゲージを2回ぐらい削って、やると、
うん、
なんか相手がへこたれたみたいな表情をするらしいんですよ。なんか仕草というか、うんうんうん、はぁはぁみたいな、疲れたみたいな。で、それを2回やらせると、なんか、許すみたいな選択肢みたいなのが出てくるらしいんですよ。そんなんわかるかいみたいな。で、許すってやると、相手を殺さずに、なんかこう、終わらせる、その場を。で、それを5面全部やって、やると、なんか、新エンドみたいな感じなんだけど、それ考えたら全部いなさないといかんというか、要は、この前ちょっと言ったかもしれないけど、
うんうん、
避けるのは判定が甘いから、まで避けれるんですよ。避けって。
そう言ってたね。
避けたら、相手の耐性ゲージっていうのは、そんな削られへんんですよ。で、そうそう。で、要は相手の耐性ゲージを削ろうと思ったら、パンチして、
うん、
そのゲージを増やすか、殴ったりしてね。うん、あとはその相手の攻撃をジャストガードで受けると、
うんうんうん、
これいなしって言うんだけど、いなすと、相手の耐性ゲージが増えていくもんで、相手の耐性を崩せるみたいな感じなんだけど、
はいはい、
要はその限定にクリアしなきゃいけないってことは、相手の攻撃を全部いなさないといけないやん、みたいな感じになって。
その耐性ゲージは、時間が経つと回復してっちゃうの？
まあ、したいんですよ。
ああ、じゃあ減った分は減ったになる。
そうそう。まだね。
ずっと回避してたらどうなの？
ずっと回避してたら、相手の耐性ゲージは増えない。
あ、回避はダメなんだ。
そう、回避はダメ。そう。だから、いなすか殴るかしないといけないんだけど、殴ったら相手の体力が。
倒しちゃうから。
そう、倒しちゃうやん。だから、ある程度いなさないといけないんですよ。むずっと思って、これいなすってことはジャストガードしないといかんから、相手のパターン、うん、攻撃のパターン、リズムとかを、これ全部覚えないかんやんと思って、うん、これ新エンドむずっと思って。だけど、うん、普通に、やってみたいなってことで、ちょっと今、まだちょこちょこやってはいるんだけど、うん、いや、普通に何分、はいはいはい、やっぱり自分のプレイヤースキルが上がっていくのを実感するとめっちゃ面白いよ。やっぱり。
確かにね。
そう。確かにいろんな、うん、ごめんごめん。
あ、ごめん。それ、何だったっけ。いなすのに、なんていうの、いなしプレイで一つのボスを倒すと、
うん、
なんか、プラスアルファでメリットってあるの、うん、通常より経験値多く手に入りますとか。
ごめん、わからんけど、ないと思う。
ただの縛りプレイなんだ。
そう。いやー、まあちょっとね、面白いは面白いんだけど、
はいはいはい、
苦戦してるから、まあちょっと今頑張ってる最中っていう感じでやってる感じかな。あとは、
うん、
まあもう最近やったゲームで、まあちょっと結構昔のゲームなんだけど、
うん
うん、リンダキューブアゲインをちょっとやってるんですよね。
うんうん、
プレイステーションビータをなんか久しぶりにこの前、引っ張ってきて、電源つけたら、うん、なんかゲームアーカイブス遊べるじゃんってなって、
うんうん、
まだゲームアーカイブス全然ダウンロードできるよね、あれね。
うん、で、手聞いてすげえなと思った。
そう。
で、一回もうダメになったと思ってたから。
そうそう、俺もダメになった。もう終わったんだろうなと思ったら、いや、うん、最初実はアナウンスがあったらしいよね。もうやめるよって。だけど、やめなかったみたいな。嘘です、やめませんでしたって。
でそれやめますだけ聞いたんだね、多分。
そう、多分ね。で、うん、まあ、ずっと前に実はそのダウンロードしとったゲームではあったんですよ、うん、そのリンダキューバーゲインは。
うん、
で、
うん、
リンダキューバーゲインって、あれ多分18禁なんかな、おそらく。
なんか、ちょっとそういう感じの描写あったよね。
そう、なんか、最高、うん、あれ、これもさ、またさ、やった後に、違う回で改めて言いたいな、
喋
りたいなと思ってるんだけど、まあ最高なんとか RPG みたいな感じで、ちょっとヤバゲー、当時としては、発売した当初としては、なんか、異作というか、ちょっと変な作品みたいな。
そうだね。普通の RPG ではないもんね。
違う感じ。そうそうそう。うん、で、なんかそれをね、ね、あの、メインシナリオみたいなのが3つあるんですよね。うん、え、4つかな、うんうん、?5 つかな忘れた。んでね、最初選べるのが A シナリオ、B シナリオ、C シナリオみたいな感じで、
うん、
で、A と B のシナリオをまずこうしたんですよ。で、うん、今 C のシナリオ、最後のシナリオをやってる最中。で、
うん、
で実は C の、C を起こした後 D シナリオっていう一番最後のやつが出てくるから、うん、まあちょっと半分ちょっと折り返したぐらいの感じなんよね、今。まだ。
うんうん、
そうそうそう。だから、今はそれちょっとやってる最中だから、また次、次じゃないな。次じゃ無理やな。また、あの、どっかの機会で、
そのうちね、
ちょっとリンダキューブを報告できればなと。うん、やばいんですよ、うん。なんかね、ちょっとだけ言わせてほしいんやけど、うん、あの、まあ、あの、主人公と、まあ、ヒロインがおるんですよね。
そうね。男女のペアだったもんね。
そう、男女のペア。で、うん、まあまあ、ちょっと説明は省くけど、二人とも、まあ、うん、もう、婚約者みたいな感じなんですよ。新婚さんみたいな感じ。うんうん、で、うんうん、RPG だから、まあ、いろんな、その、ね、その、ところを冒険したりする、まあ、フィールドみたいなのがあって、うん、で、そのフィールドで、まあ、あの、野営みたいなのができるんですよ。
うん、
あの、要は、ここで寝るとか、うん、ちょっと、あの、猟犬っていう、なんていう、ペットみたいな犬を、
うんうん、
雇って、そいつに見張らせて、人間を寝るとか、逆にね、うんうん、犬は寝かせて、人間が見張って、みたいな。だから野獣とかも、そう、野獣とかもあるから、普通に。
はい、はい、はい。
で、あの、まあ、あの、新婚さんなんで、まあ、寝るってやるじゃないですか。うん、そしたら、うん、その、あれ、ヒロインの子がリンダっていう名前なのね、
うんうん。
で、リンダキューブのリンダなんだけど、でリンダの声が高山みなみさんの声で、名探偵コナンとかね、はいはい、そうそう、有名な声優さんの方が声を当てられちゃってるんですけど、
うん、
まあ、たまに、その会話が発生するんですよね。
うん、はい、はい。
で、なんか、もしは、なんだっけな、私たちの子供ができたら、どんな子だと思うみたいな、うんうん、そういうね、はいはい、恋人じゃないけども、うん、まあ、新婚さんあるあるな、会話の内容をいきなりしだすんですよ。
うん、
で、なんとかっていう名前だったらいいなーみたいなことを言い出して、
うん、
あ、急に会いたくなっちゃった。しようっつって終わん
はいはい、はい、
これは高山みなみさん好きな人やったらたまらないやろうなーっていう。
その後何がしかの行為をしてそうな。
まあ、それは、ね、そういう描写は全くないんだけど、そう、しようで終わって、うん、ヒットポイントが全回復したっつって。
しかし、スタミナは、みたいな感じになって
ない。なかった。だけど、
うん。
でね、
そうかそう。
で、謎のアイテムが結構多くて。
今ごめん。ちょっと思い出しちゃったのが、あれだよ。残機ゼロ。
残機ゼロ？
残機ゼロに、うん、添い寝マッチングシステムっていうのがあるんだよ。
何やそれ。
ストーリーが進んでいくと、主人公たち8人ぐらいいるんだけど、
うん、
主人公たちが泊まれる、施設、宿泊所みたいなのが作れて、
うんうんうん、
でその宿泊所に、確か1人1部屋は一応あるんだけど、2人1部屋にすることもできるんだよ。
ああ、はいはいはいはい。
でそうすると、うん、翌朝そのお互いのステータスがちょっと上がるんだよね、確か。
はい、なるほど。
でただスタミナが減るんだよね。
そうそう、筋力とかじゃないそれ。
筋力じゃなくて、なんかスタミナっていうゲージがあるんだけど、それが最大値が減ってるみたいな。
でもステータスが上がるやろ。
ステータスが上がる。
で、ステータス上がるのは筋力じゃないと。
わかんない。それは何が、それはそれぞれの人によって違う。
そっか。
何が上がるかは。うん。で、しかも、その主人公たち8人は、
うん、
あれみたいな感じ。俺しかみたいな感じで、最大20日しか生きられないみたいなクローンなんだよね。
そうなんや。
うん。で、クローンだから、だんだん、死んでは生き返って、幼少期から、老齢期まで繰り返していくんだけど、で、その中で、一回の生まれてから初めて、その添い寝マッチングをした人は、
うん、
ロストオーバージーンっていうシステムが働いて、
はい。
普段より、 大きくそのステータスが上がるみたいな。初回の、
それは
初回の添い寝マッチングの時は。
それは、まあ、そういう行為を
ちょっと名前的にもその辺をちょっとニアミスしてるような感じだね。
なるほどね。はいはいはいはい。
まあ多分ジーンとかは遺伝子とかけてると思うんだけど、また別の意味もちょっとなんか含まれてそうな感じのネーミングで、まあネームセンス遊んでるなと思って、遊んでやがるなと思って。
それゲームデザイナーがさ、増田さんなんじゃないのそれ、俺しかの。知らんけど。
わからん。これ使ってるのはスパチューンだよ。
スパチューンたまに変なの出すよな、なんか。
うん、目的にはでも面白いかったよ。そうそう。あ、まあ、ごめん。戻そう、話。
あ、いや、ごめん。もう終わるんだけど。
リンダキューブ。
まあ、終わる。でさ、よくわからんアイテムとかもリンダキューブいっぱいあって、うん、なんか、ティッシュとかもあるんですよ。なんか知らんけど。で回復薬とかさ、
そんなんあったっけ、
なんとかの肉とかさ、なんかいろいろあるんだけど、なんかティッシュって言ったって、一応説明見たら使用用途不明みたいなの書いてあって、
はいはい、
で、よくわかんねえな、ってなるんだけど、うん、まあそういう風に野営をするとたまに一個ずつなくなっていくっていう。
たまに
何のネタみたいな。
それ以外に今んとこ用途はないの？
うん、ちょっと見当たらん。だからいつも捨ててる。ティッシュポイッつって捨ててる。
捨てると逆にステータス悪くなりそうじゃない？いろいろストレスが溜まって。マジか。そんなのあるんか。
そう。なんかね、リンダキューブはね、そういう意味で、いろんなところの変な作り込みがあって面白いんですよ。うん、
それが年齢規制の理由かもしれない。
ね、あと、その、描写としても結構、グロテスクというか、うん、やっぱショッキングなものが多いから、
僕も思ったのがさ、モンスターというか、その動物の絵が、ぼちぼちグロい感じじゃなかった？
そうですね。
ゾウって言いながらなんかグロかったりとか。
そうそうそうそうそうそう。うん、まあ、でも許容範囲内よ。見る人によっては気持ち悪いってなるかもしれん。まあ、あとね、あとまたその違うゲームで、また俺喋っていいかな？なんかバグがある。
オッケーオッケー。で、もう一個話したいのが、スチームで最近やったバックパックバトルっていうやつが、あって、これはリュックに詰め込んだ武器とかアイテムで戦うってやつなんだよ。
はいはいはい、
で戦う相手はオンライン上の、まあその人も同じゲームをプレイしてて、はい、同じようなリュックに武器とかアイテムを詰めたプレイヤーのキャラ。
はいはいはいはい。
でまあ勝手に戦うから、そのリアルタイムで操作とかはいらないんだけど。
あ、その向こうが勝手に設定した人と戦うみたいな感じ？
オンライン上にも同じゲームをプレイしてる人がいて、別にその人はオンラインじゃないんだけど、なんか、プレイして、その人がこの時にプレイしてた状態のキャラみたいなやつが
い
て、それと勝手に戦う。
ああ、なるほど、なるほど。
勝ったらお金入るとか、いうような感じで進んでいくやつで、
ほ
いほい、何が面白いって、そのリュックの中にいろんな武器を詰めていくんだよね。武器とかアイテムを、
はいはい。
で、その武器とかアイテムが入るように、そのリュックをあえて縦長にしたりとか、リュック自体も、その空白のキャンバスにポンポンって置いていくんだよ。
はい、はい、はいはい、なるほどね。イメージわかるわ。
だから、縦に長いリュックとか、
はいはいはい、
横に、あ、でも回転ができるから、なんていうのか、細長いリュックだとか、一個しかマスがないポーチとか。で、ただこのポシェットには、ポシェットは使われるアイテムを使う速度が2倍、20% アップとか。
はいはいはいはい。なるほど、ね。
っていうようなポーチとかがあって、
うん、
で、それをうまくこう組み合わせてって、自分の組み合わせで、プレイヤーと戦うみたいな。
あれだよ、核棒と、みたいなやろ。で、核棒入れるためには、長い、バッグがいて、で、それを結びつけるテープとナイフをつけて、はい、なんかもう一撃必殺棒とかやろ。
それラストオブザスやん。槍をリュックに入れとくためには、長い、細長い配置にしなきゃいけないとか。
そういうことね。
そう。で、たまに、アイテム同士が共鳴する場合があって、 例えば、はい、ある槍と、
うん、
あるアイテムが共鳴すると、共鳴した状態でその一回バトルを終えると、
うん、
そのアイテム同士が融合して、聖なる槍になるとか、ホーリーランスになりますとか。
世界観としては、あれか、うん、ファンタジーなんや。
そうそう、ファンタジー。ーファンタジーで、戦うシステムもちょっと独特で、
うん、
だんだんこう時間が経っていくと、
うん、
アイテム欄の中のアイテムが勝手に使われていくんだよね。武器が3本入ってたら、その3回の武器をどんどん使っていくけど、うん、スタミナが足りなくなると触れませんとか。
ああ、はいはいはい。
じゃあ、定期的にスタミナを回復させるための食料がいくつか入ってると、定期的にスタミナが回復、それが使われるごとにスタミナが回復してきますよとか。だから、オートで、早い順にこうアイテムが使われてって、その組み合わせが、俺のこれ最強デッキみたいな感じのデッキで戦っていく。
じゃあ、シミュレーションみたいな感じやな。だから、自分は本当にもうあれやろ、
う
ん、これ持ってこれ持って、行ってこいっつって、
そうそうそう
中身だけみたいな。
そうそうそう。で、結果勝った負けた。で、そのターン、一回の戦闘が終わるごとに、店の、うん、店に入るんだよね。
はい、はいはいはい。
で、その店の中で売ってるアイテムを、また買って、
うん、
リュックにはめたりとか、リュック自体も売ってるから、ちょっとリュック今回拡張したいなとか。
はいはいはいはいはい。
っていうのを繰り返してって、なんか多分ね、それでやってって、ある程度の、バトルが終わると、
うん、
ポイントが自分に入って、それによってランキングがアップしていくみたいな。
ああ、そうなんや。
うん、だすごいシステムがシンプルで面白い。
なんか、最終的な、なんていう、ボス、ラスボスみたいなのあるの？それって。
ボス、敵が全部プレイヤーだから、ボスはいない。うん。
じゃあ、
こいつの組み合わせ強えな、みたいなとか。
じゃあ、目的はだから勝ちまくってランキング上位になって、で自己満足で終わるみたいな感じ？
そうだね。今んところそんな感じ。
あ、なるほどね。はいはいはいはい。
ただなんか何戦かするだけでも十分面白かったなと思って。
なんかすごいな。シンプルやな。
うん。シンプルシンプル。値段もそれなりに安かったはず。
値段もシンプルやった？
値段もシンプルだった。最初体験版でやってみたらなんか、うん、あ、面白いなこれと思って。この値段ならと思って。うん。
それってさ、それぐらいのゲームの内容なんやったら別にスチームとかじゃなくてもさ、なんかスイッチとかでも普通にありそうやな、なんかな。
今後出るんじゃない？
うん、なんかクロスプレイとかもできそうな内容やしな。
そうそうそうそう。
うん。
ただちょっとマウスがないとやりづらいかもしれないけどね。
ああ、そうなん？要はアイテム選んでこうひっくり返してとか。あ、そうか。だから、ひっくり返すとか角度決めるのも90度、45度とかそういう風になってるんじゃなくて、自由にこう回す。
あ、違う違う。90度単位だね。
90度単位か。
うん。
じゃあ、
だからやれなくはない。
スマホでも
ちょっと最適化がいるかなって。あ、そうそう。やるそうやるそう。
なるほどね。
うん。
これ
はシンプルで面白かった。
なんか、サクッとやって、サクッと終わっていいよな。なんか。
そうそうそう。
それこそ。
あんまりなんか、
うん、
試練みたいに気づかなくて。
どんどん疲れとるな、試練。じゃあさ。
もう5時間潜ってんだって、みたいなやらなくて、もう10分とか15分でサクッとやれる。
で、みたいな。じゃあ、それ1日1回やったらいいんじゃない？それ。
あ、う、あ、ん、いいと思う。
うん、それ。1日1回シリーズ。
1日1回。うん、ノルマで。
ノルマやな。
で、似たようなやつでこれをやってないんだけど、バックパックヒーローってやつもあって。
うん、え、違うの？
それは、そうそう。またそれは今度やって、やってみたいなと思ってんだけど、
うん。うん。
っていうのもありますって感じ。
ああ。なるほどね。はいはいはいはい、はい。
うん、うん、
うん。僕からはまた最後なんだけど、今これね、全然やってないんだけど、ちょっとだけしかやってないんだけど、めっちゃ気になってるゲームあって、うん、怪異判定アドベンチャーみたいな、規定列相談ダイヤルっていうゲームが、うん、あって、これは、パソコン、スチームとかじゃなくて、
うん、
なんかパソコンのソフトみたいな、パソコンのフリーソフトみたいな感じで、
はいはい、
で、これブースから、確か、ダウンロードできるんだけど、まあ、ただなんですよ。
うん、
0円、
うん。
で、これ、まあ、でも、あまりに素晴らしいゲームだからっていうことで、まあ、寄付できる ね、あの投げ銭みたいな感じでできるのもあるんだけど、
はい、
まあ、内容は変わらないんだけどね、投げ銭したからといって。で、うん、ちょっとあのやってみようと思ってダウンロードしてやったら、結構ゲーム画面がゲームボーイみたいな感じの白黒の感じのドット絵の感じで、うん、はいはい、ゲームがあるんだけど、で、うん、まあ、何すんのって言ったら、まあ、うん、主人公は、まあ、なんか、あの、女子大生のバイトの子、女の子で、うん、なんか、まあ、何です。テレアポじゃないわ、なんていうの。電話を受け取って相談する人みたいな、うん、立ち位置の、アルバイトになるんですよね。
うん、探偵だったっけ？
いや、探偵じゃないんですよ。要は相談員
みたいな。探偵じゃない。
なんかね、規定列、規定列お悩み相談室みたいなのがあって、うん、それの新人の相談員みたいな感じなんですよ。で、要は何の電話が来るんかって言ったら、まあ、うん、なんか結構世界観的には、なんか、うん、確か1994年の日本で、
うんうんうん、
で、なんか、お化け、要は怪異って言われてるするんだけど、うん、そういう怖い対象であった、その、まあ、怪異、お化けとかが、うん、まあ、最近はいたずらとか犯罪に使われて、まあ、うん、ほんまのもんの、それは、お化けなのか、いたずらなのかが、うんうん、まあ、入り混ぜられて混乱する世界になってしまったよっていうのがまずば世界観にあって、
はいはい、
で、で主人公はその相談員となって、電話に出て、困ってる人の相談を受けて解決していくっていうのがゲームのあらすじで、ただ実際にその電話かかってくる人は、すいません、これ本当に怪異か、要はお化けか、いたずらか、ちょっと判断してほしいんです、みたいな電話が来るんですよ。で、このゲーム自体は、ペーパープリーズっていうまたゲームが。
今それ思った。
そう。ペーパープリーズから着想を得て作ったって書いてあったんだけど、要は、なんかいろいろ言ってくるんですよ。なんか最初、簡単な、要はチュートリアルみたいな感じで、始まるから簡単なんだけど、最初なんかお化けの名前をちゃんと言ってくれるんですよ。で、あなたはなんかなんていうお化けに遭遇しましたかって、まあ、いたずらか、本物にしても名前はわかりますよねっていうところが始まって、そしたら、例えば、それはメリーさんと言います、みたいな。
うんうん、
あるじゃん。メリーさんだっけ？マリーさんだっけ？忘れたけど。ほら、後ろにいるの、なんだっけ？電話したらさ、なんか今、あなたの後ろにいるのって、あれなんだっけ？
あれだっけ？
あれ、マリーさんだっけ？メリーさんで忘れちゃった。
まあ、メリーさんとしよう。
まあ、メリーさんとしよう。で、まあ、ですみたいなこと言うから、
うん、
で、まあ、そういうお化けの特徴って、まあ、いろいろありませんか？例えば、ちょっと、さっきのさ、電話してきてどんどん近づいてくるやつのお化けやったら、うん、ね、うん、何回も電話してきて、どんどん近づいてきてるようなんです、とか、
うんうんうん、
で、あと、聞いてくる内容がこうです、喋り声が女のちっちゃい子の少女の声をしています、とか、いろいろ特徴があるんだけど、で、それをいろいろ全部聞き出して、まあ、聞き出して、それが本当の、怪異か偽物なのかを判断するゲームみたいな。うん、だから例えば、今の中で、例えば男の声の人でしたって言ったらするやん。そしたら、そのメリーさんだっけ、マリーさんか忘れちゃったけど、それとはまた違うから、あ、それはじゃあいたずらだねってなって、はい、で、それがもし本当にいたずらだったら、まあ、正解だったら、なんかありがとう、すっきりしたわ、で終わんねやんか。で、それが怪異だったら、本当もほんまものお化けやったら、なんか専門家を呼びますんで、そのまま待ちくださいで終わって、まあ、一件落着みたいな感じなんですよ。
うん、
まあまあ、普通にお化けがさ、なんかそれはほんまもんですとかってさ、解決するのもちょっとあれなんだけど、で、俺まだそのチュートリアルだからさ、まだあれなんだけど、その説明文を見る限りめっちゃ怖いなと思ったのが、なんかどんどん、クリアしていったら、なんか達人クラス、達人モードみたいなのができるようになるらしいんですよ。で、達人モードになると、なんかね、最後実は、まあ、 相談終わるじゃん。で今日の日課が終わりましたってなると、うん、なんか清めの塩をかけておけって言われるよ。要は、はいはいはい、そういう怪異とか霊障が強くなるから、お化けとかの、うん、まあ霊感かなんか知らんけど、要はその清めの塩を、自分に振って帰りましょうって言われるんやんか。
で、なるほど。
達人モードになると、その清めの塩をすることができるようになるんですよ。俺、この塩、清めの塩いらんわ、みたいな感じで帰ったりすると、
はい、はい。
その、お化けに襲われるっていう、水凶なプレイが楽しめるっていうふうに、説明文に書いてあって。
も
う
こんなそれは意味あるの？
これわかんない。で、なんかその、実際にそれが、フェイストゥフェイスって来るんか、もしくは、基本的に電話だから、あのゲームとしては、うん、電話にかかってくるんか、わからんんだけど、そのお化けがやってくるらしいんですよ。うん、
へぇー。
そう。で、それをコンプリートするとどうなるかーとかっていろいろ書いてあって、
めっちゃ、匂わせが書いてある。
そう、めっちゃやってみたいんだけど、めっちゃ怖いよね。
なんか、ペーパープリーズだとさ、うん、毎回、その、1日が終わるごとに給料が、
そう、
支払われて、で、まあ、なんだっけ、税金とか取られて、
そう、
その日暮らしてって、あんまり失敗すると、お前は使えんみたいな感じで、ゲームオーバーだったっけ？
あ、そう、なんかいろんなさ、なんだろう、エンディングがあって、
うん、
なんだっけ、そう、バッドエンディングになったり、グッドエンディングになったり
する。そうだね、マルチに分かれて。
そう。
それは何？一日終わって、別に普通は清めの塩でまた次回で、
なんかね、
失敗してもなんかデメリットはないわけ。
なんかね、相談してると、
うん、
なんだろう、一応聞く、こっちから聞くんですよ。それは、どんなお化けでしたか、うん、声はこんなんでしたかって聞いたりする選択肢がいろいろあって、はいはい、
うん、
で、聞く中で、これ、全然関係ないっていう選択肢も、いや、聞く内容っていうのもあるんですよ。
うんうん、
なんか、例えば、さっきの、思い出したんだけど、メリーさんの電話なんだけど、
うん、
メリーさんの電話とか、場所とかあんま関係ないじゃん。言うてどこでも起こり得そうなことだから、だから場所はどこだみたいなこと聞くと、うん、なんかそれお前関係ねえよな、もっと違う風にちゃんと聞いてくれよみたいなことを言い出して、
うん、
向こうから。そしたらなんか自分のヒットポイントのダメージがあるんだけど、ハートマークみたいな。それがガツンつって一個減るみたいな。
うん、一応それが残ってる分だけは間違えていいよってことね。
そう。で、なんか例えばさっきのね、最後、本当に、化け物か、うん、そうじゃないか、いたずらかっていうのも間違えたら体力減ったりとか。
うん、
で、その体力がゼロになるとゲームオーバーらしいんだけど、うん、まあちょっとどうなるかがちょっとよくわかってない。そう。
まあ、あれだよね。テレアポとしてちょっと使えんわってなる。
使えんわってなるんかな、知らんけど。うん、
へ
で、ペーパープリーズみたいにいろんな資料があって、うん、なんか、例えばだから検索みたいな感じで、怪異の名前をパパパパって打ち込んで、検索したら、その特徴がバーっていっぱい出てくるから、そこから判定するとか。で、ちょっと行くと、怪異の名前、要はお化けの名前はわからんけど、こういう現象が起きてるんですって聞いてくるパターンもあるから、そしたら、その現象に当てはまるものを、そのね、その資料から割り出して、じゃあ、こういうやつ、この回ですって。で、その回は本間もんか嘘かっていうのも最後までやって、うん、クリアかどうかっていう風になってきて、ちょっとずつ難しくなってくるらしいんやけど、もうね、なんかもう、なんか、なんやろ、普通にそういう風にさ、襲われてる状況で普通に電話してきてるっていう時点でも僕は怖いなと思ってるんですよ、もう。
確かに。
そう、うん。で、音楽も結構怖いからさ。
あ、そうなんだ。
そう。ちょっとね、うん、またぜひね、これ無料なんで、うん、規定列、相談ダイヤルかな、
うん、うんうん。
ちょっとね、また見てほしいなと思います。
それ、リンク貼れるそうなやつかな。
どうなんやろ、これ貼っていいんかな、
ちょっと貼れそうならじゃあ貼っておこうか。
そうっすね。概要になんか、ダメよーとかって言われるんかな、
まあ、ダメよーだったら、まあ、うん、キーワードで検索してもらえば。
そうですね。はい。
いいしね。
うんうん、
へ
ちょっとそれがめっちゃ気になって、次、リンダキューブ、シフやった後、リンダキューブやった後にやりたい。
なんか今ね、すごい怖いなと思ったのは、
うん、
あの、怪異の仕業だ、怪異の仕業だと思ってたら、
うん、
男の声で違うよって言ったけど、うん、実はただのストーカーでしたとかっていうのが一番怖いなと思った。怖いよ。
それもそれで怖いよな。
怖い怖い。一番怖いの人だったみたいなパターン
です。そう。でもそこまでいかんから。うん、怖いな。いやもう天才的よね、ほんと。このゲーム、うん、こういうシステム考えるなんて。
いいね。なんか、うん、いい感じのこのオマージュというか。
そう。
アレンジだよね。
うん。うん、まあ、ぜひ見ていただけたらと思います。うん、はい、うん。
またこんな感じで紹介していけるようにね。
そうですね、うん。
ネクストオタカルも。
ネクストオタカル。まあ、新しいゲームまたやりたいんやけどね。
そう、うん。そう。
はい。
うん、はい。っていうところで今回はじゃあ、
行きましょうか。
終わろうか。はい。
はい。チャンネルを気に入ってもらえたら、フォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしています。リンクは概要欄を参照してください。Spotify には Q&A 機能がありますので、そちらからでもコメントできます。ではまた次回。
はい。
さようなら。
さようなら。